はい、それでは、第1部の最後のセッションになりますけれども、GPNIC アップデートということで、GPNIC の門倉さんの方からお話をいただきます。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。 GPNIC の門倉典義と申します。私からは GPNIC アップデートということで、主に、統計的な情報ですね、お話しさせていただければと思います。入ってないですか？
ちょっと舐めるよ。
おかしいよ。
大きくします。
あれ入ってますよね。入ってますよね。
小さいかもしれない。
それ加藤さん聞こえます？
大丈夫ですか？
なんか地声っぽい。
地声っぽい。
ちっちゃいです。
ちっちゃいだし。ちっちゃい。ちっちゃいです。はい。聞こえますかね？大丈夫ですか？はい、すみません。私普段中継してるんですけど、自分が喋るとどうなるかあんまり分かってなくて申し訳ないので、はい。今日はなのでなんか個人的には YouTuber の気分になっております。はい、そんなことはどうでもよくて、大体、10分くらいですかね、お話しさせていただきます。ちょっと字が小さいので、よろしければアップロードしている資料を合わせて、ご覧いただきながら聞いていただけるといいかなと思います。目次としては V4 アドレス、V6 アドレスの分配の状況、あと AS 番号の分配の状況と、移転のこれまでの申請の状況をちょっとまとめたものなどを、簡単にお話しさせていただきます。はい、すでにちょっと話には出てたんですけれども、 JPNIC から、まだ IPv4 アドレス、数は限られているんですけれども、分配は受けられますよというお話でございます。これですので、取りたいよっていう人を見つけたら、教えてあげていただけるといいかなと思います。我々としても引き続き VV4 の分配は限られているんですけれども、受けていただけるということは、お知らせしてまいりたいと思っています。JPNIC での V4 の分配の状況です。棒グラフにしてもなんかあんまり大きく変動とかなくて、ふーんっていう感じなんですけど、月に4件前後、3、4件くらいは分配はありますという形になってます。で、APNIC ではここ1年ですね、2017年の6月から2018年の5月までの統計、状況をちょっと見てきたんですけれども、103からの分配がだいたい4分の3くらいを占めていて、APNIC は、レジストリに返却されたアドレスからの分配を、しているんですが、その分配の元になるアドレスがほとんどないということがありまして、ほぼ APNIC でやっている分配って103のスラ8、最後のスラ8からの出ていくものという形になってますね。で、当たり前かもしれないんですけれども、割り振りと割り当てで見ますと、少し大きなサイズがもらえるということもあって、割り振りの方が比率としては高い感じになっています。で、APNIC でも、毎月単位で集計してみると割とコンスタント同じくらい出てて、件数としては160件前後が一月で分配されているような形になります。国ごとにちょっと集計してみました。インドとインドネシアと中国でおよそ半分に達するというような形になっています。まだどんどんインターネットが発展している地域での分配が多いというふうに言える なと思います。続いて、V6 アドレスの分配の状況ですけれども、日本 JPNIC ではだいたい月に 1,2 件くらいあるかなという形になっています。で、指定事業者現在429組織、おりまして、そのうちの270組織が V6 アドレスの分配を受けている状況でございます。大体 60% を超えたあたりから伸びとしてあんまり大きくないかなと思ってます。で、最近も新しく、指定事業者の契約を結ばれる組織はいらっしゃるので、手続き上合わせて V6 のアドレスも一緒にどうですかというような確認は必ずしているんですけれども、V5 だけでいいですって言われることが、ちょっと多いかなというところです。はい、APNIC ではだいたい月120件前後くらいですかね、V6 アドレスの分配が行われています。で、ここ1年の、分配の状況を見てますと、日本でちょっと大きなブロックの割り振りが、多かったかなというのも分かりました。はい、で、APNIC での国別でまとめた V6 の分配の状況です。こちらオーストラリアも多いんですけれども、 V4 と傾向としては似てるかなと思います。はい、続いてエース番号の割り当ての状況です。JPNIC ですと、ずっと1年間で20個出るか出ないかくらいの割り当てになってまして、ここ1年の集計をしたところちょうど20件でした。で、JPNIC のから分配するエース番号、結構前からですね、4バイトの比率としては低いなっていうことがよく言われてたんですけれども、ここ1年で集計しますと 75% が4バイトの割り当て、20件中15件が4バイトという形になっています。結構上流のエース番号、上流の接続先になるエースの方で4バイトの対応が、順次進んでいっておりまして、ほぼ完了したと言えるようなかなと思いますね。それでもですね、APNIC の、分配の方を見てみますと、818件、ある中で 97% が4バイトっていうふうになってまして、まだちょっと日本が遅れているようなふうにも思います。国別で見ますと、こうオーストラリアが多いなっていうのと、あとバングラデシュとかも多いですね。こちらも傾向としてはまだまだインターネットが発展してきている国の割り当てが多いかなと思います。はい、続いて、移転の状況についてちょっとお話しさせていただければと思います。V4 の移転の件数なんですけれども、これ積み上がっていくグラフになってますが、ここ1年くらいでも大体もう3年くらいは同じペースで上がっている、厳密に見るとさらにちょっと伸びが増えているかなという気持ちがします。まだまだV4 の需要っていうのが大きいのかなというのを伺わせる。移転件数も大体多少の波はありますけれども、コンスタントに行われているような形です。これ JPNIC での移転の推移です。 の推移でも、まあ、同じような形でコンスタント、まあ、多少波はやっぱりありますけれども、コンスタントに申請が来ている形になっています。はい、移転元 APNIC の、 あの V4 の移転の状況で国別にちょっと集計したものです。移転元等の国としては、まあ、オーストラリアとかインド、香港、まあ、あのアドレスが結構ある、地域がやっぱりあの移転元にもなっているし、需要もあるということで移転先にもなっていますというところですね。そう比べると日本は、まあ、意外と多くないようR の V4 アドレスの区別の対応状況です。まあ、これも好きにちょっと話がありましたけれども、まあ、アフリニックがだけ残っているという形になりますね。これもまあもうすぐ、今の予想ですと2019年の3月下旬くらいに枯渇するんじゃないかというような予想となっています。アライアル間の V4 の移転の対応状況はこちらあの、まあ、前回とも変わらないんですけれども、APNIC 地域ではエーリンライトと、まあ、移転ができるという形になっています。ラクニックはあの移転の二方向の議論あの続いているんですけれども、まだあの議論がメーリングリストに差し戻しっぱになっていて、まだ決まってないと。V4 アドレスの世界動向ということで、あらゆる間の移転の件数をちょっと確認してきました。これのデータ作ってて、あのちょっと営林だけですね、もともと移転元と移転先の組織が同じで、同じ日付に移転したものは1件とカウントするようにちょっと相当して、算出してるんですけど、営林だけはその確認しているデータがこの移転元と移転先の組織名がちょっと分かんなかったので、純粋にブロック数ということで数えているんですけど、移転の実績として多いのはまあライプなんですが、このデータ作っててすごい気になったのが、営林が特に営林の地域内でここ2年くらい移転の件数としてすごい伸びてるなっていうのがありました。2018年に入ってこれ5月末までのものをカウントしたんですけど、確か800件とか、あ、営林の中でここの3000という数字の中に確かあったと思ってて、営林の中でもあの移転が活発になってきているっていうことが伺えます。結構まあこの後もちょっと紹介あるんですけど、営林からあの JPNIC の地域に持ってくるような移転、営林から他のレジストリーに行く移転っていうのは結構多いので、もしかしたらその営林内での需要増加もあってまた獲得競争が厳しくなっているとかっていうのもあるかもしれません。ちょっと想像の域は出ないですけど、こちらが NIR での移転の状況ですね。JPNIC の RIR と NIR 間の移転の状況です。まあ、あの JPNIC ですと受け入れる側の方が、まあ、数としては多いです。それも、まあ、伸びてきてます。ライプのとの、 あの移転もエリア APNIC と比べたらずっと少ないですけれども、数ヶ月に1回とかっていうペースでちょっとずつまあ増えているという形になります。 RIR、NIR 間の移転の状況です。ちょっとあのアプジーでライプからもらったよ、インドネシア、NIR ね、 在から移転を受けたよっていうのが確認できたので、なんか だんだん複雑な感じになってきてますけど、矢印が増えてきてます。やっぱりあの A 輪から AP ニックの地域に来るっていうのが数としては圧倒的に多いというところです。で、AP ニック地域で見るとあの受け入れる側がやはりどれも大きいかなというところがあります。エース番号の移転の制度について、簡単に説明します。 JPNIC では、これまで6件の移転を実施しています。これは、まあ、あの純粋にあのエース番号よくあの4桁がいい、あのかっこいいとか覚えやすいとかで4桁への憧れとかありますけれども、そういう理由で持ってくるっていうことはなくてですね、ほとんどあのアドレスの移転と合わせて、まあ、ネットワークごと譲り受けるからエースももらってくるようなことが多いのかなと思います。件数としてはなのであんまり増えてないと言えるかなと思います。はい、最後に、IP アドレス S 番号に関する情報提供、JPNIC でどんなことをやっているかっていうのを少しだけ紹介させてください。ウェブページの方で、統計ですとか、まあ、移転のリスト等を含めたものを掲載しています。統計については、毎月真ん中あたりに、の更新をしてます。で、移転については移転の作業が、あの移転の作業といいますか、あの申請が完了すると基本的にその都度、更新しておりますので、まあ、随時ご覧いただけると、その都度最新のものをあのご覧いただけるかなと思います。あと、JPNIC でブログをやってます。IP アドレス担当は、毎月第3週に何か、投稿するという決まりというか、あの当番になってまして、今週も何か投稿されますのでお楽しみにということです。でブログの方ではあの写真とか図を使ったものがあの見ていただきやすいということもありまして、そのような話と、あと RIR のミーティング近づいてくるとそのポリシー提案についてあのご紹介してますので、ご覧いただけるといいなと思います。その他あのメールマガジンですとかニュースレターも発行しておりますので、お時間ある時にでもぜひご覧いただければと思います。はい、私から以上です。
はい、門倉さんどうもありがとうございました。何かご質問、ありますでしょうか。はい、どうしますか。はい、はい、じゃあそれではご質問内容ですので、一部はこちらの方で終了とさせていただきます。